今晩初めて教会というところへというか礼拝にお見えになった、一人の方ありますので、まあ、ちょっと教会ってねっていうお話をしたいと思いますけれども、まあ、教会で信じている神様、まあ、教会はこうやって、まあ、ここにもありますけど十字架っていうのをねこうやって掲げていますが、まあ、この十字架って何かっていうと、イエス・キリストという方が、まあ、ここで十字架につけられて死んだんだっていうことをここに表しています。でそのことをなんで教会がその一人の人が死んだそのまあ、いわば処刑の道具です。これがでもそのことをこの十字架を教会が大事にしているかっていうと、この十字架につけられて死んだイエス・キリストという方が この十字架で終わったのではなかったということを合わせて信じるからです。この十字架の先にイエス・キリストはよみがえられた、まあ、ちょうど今日この、イースターというふうに言いますけれども、イエス・キリストがよみがえられたということを今日特に、覚える日でありますが、その十字架で終わらないその先があるということが、私たちにとってこの教会が信じているところ、いやこれは教会が信じているというだけでなくて、教会はむしろそのことを私たちのこの内輪の信じている私たちだけが知っていることだなんていうふうには言わないで、これが世界の事実なんだということを信じます。つまり私たち人間というのはいつかは死んで終わるというふうに世の中ではみんな考えています。そしてそれが当たり前でした。例えば今晩聞いているこの聖書の言葉、今日のはこれなんだろうっていうふうに思われたかもしれませんけど、これは今から2000年ぐらい前の、この教会の状況を、この聖書が記しているんですけども、この頃その死人が蘇るだとか死んだ者がもう一回復活してそして共にあるなんていうことを信じた人っていうのはありませんでした。聖書っていうのは、まあ今私たちが今晩読んだところは新約聖書と言いますけれども、そこから遡ってもともとユダヤ人たち、あるいはイスラエルというふうに呼ばれた人たちが読んでいた旧約聖書でも復活っていうのは語られる。でもその復活っていうのは語られるけれども、今まさに自分たちの中でその復活っていうことを信じることができるなんていうことは誰も考えてませんでした。復活っていうのは遠いどこかの話、つまり、まあ、私たちもいつかは死んで、でもやがてその先にその全ての者たちが死んだ時にもう遠いどこか先にもう私たちのわからないところで、まあ、生き返るっていうことはあるのかもしれないけれども、本当に私たちの中で今日イエス様という方が生き返るなんていうことを信じたっていうことはなかったんです。ところがこの教会はというか、いやイエス様は、イエス・キリストは十字架にかけられた後、それから十字架にかけられて三日の後に、その三日目の朝によみがえられたんだと。そのことを聖書は記しているし、いや聖書が記しているというか教会はそのことを語り始めました。でここに、まあそういうこと、あ、そうなのっていうふうに聞いていただいたらいいんですけども、そこにねどういうことがこう私たちに告げ知らされるかっていうと、ここに今言いましたように、そもそも私たちはこの人間っていうのはね、こうやって今皆さんはこうやって集うことできましたけども、誰だっていつか年を取る、誰だっていつか病気になるかもしれない、あるいは違った仕方でということもあるかもしれない、いずれにしても最後には死を迎えるんだっていうふうに私たちは考えていました。でもそういう、確かに私たちがいつかは死ぬという事実は動かないんだけれども、でもそういう私たちの中に生き返ってくださった方がある、復活された方がある、そしてそれはそのイエス・キリストという方が復活されたというだけでなくて、私たちもその命と結ばれているんだと。だから私たちがこの命が終わるとき、その死んで終わりなんじゃないんだっていうことを教会は信じて伝えます。あるいはそのことをずっと伝えてきて、だからこの聖書を書かれた頃からすれば、今私たちはこの教会というのは2000年という時がこう経っているわけですけれども、その2000年の歩みの中で教会は何をしてきたかというと、イエス様は蘇られたんだ、 イエス様は生きているんだ。そしてそのイエス様が生きておられるその命に私たちは確かに結ばれているんだって信じてきた人たちの歩みの中に、今日私たちはこの夕べの礼拝もしているんです。だから私たちがここで礼拝を捧げているっていうのは何かっていうと、そのイエス様の蘇られた命と結ばれているっていうことがここに起こっているっていうことなんです。そのことを教会は信じたし、いやこれ教会が信じているというだけでなくて、世界はそのようになったんだということです。だからイエス様が蘇られたということを知らない世界はね、繰り返していますけども、死んだら終わり、死んだらそれで最後っていうのがこの世の中の全てでした。でもイエス様が蘇られたということを知らされた時に、あ、死で終わる世界じゃなかった、むしろ死を超えて先があるということを知りました。で、そのことを言うときにもう一回十字架に戻りますけどね、イエス様は十字架につけられて死んだんです。確かにそこで死んだんです。これも聖書がちゃんと見つめています。多くの人たちがそのイエス様が十字架の上で息引き取られた、そして息引き取られるだけでなくて、その十字架から下ろされてお墓の中に収められたっていうことをね、聖書は伝えています。だから確かに死ぬんです。そしてそれもただの死に方じゃない、本当に十字架につけられるって何であったかっていうと、今も言いましたけども、これは一つの処刑法です。手足をこの十字架の横木とこの縦の木に打ち付けられるわけです。その自分の体の重みで、ここに本当にその体の重みでその痛みを耐え忍ばねばならない。あるいはそれだけではありません。それよりもっとしんどいのは、まあこの十字架のそもそもの目的っていうのは、その恥を晒すというふうに言ったらいいんでしょうか。もう悪いことしたらこんな目に遭うんだぞっていうね、その晒し物にするっていうことの方が、本当に人間には耐え難いこと。私たちが何を避けたいかっていうとね、本当に自分が醜聞を晒すというか、本当に恥を晒すということをこそ私たちを恐れるっていうことがやっぱりあるんだと思うんですね。昔知り合った方の中でね、もう亡くなった方なんですけども、その方が、まあ、僕がお見舞いにしばらく行ってた方がありましたけども、途中から来ないでくれって言うとおっしゃるようになりました。で、それは何でかっていうと、もう自分が弱ってね、まあ女性だったわけですけども、もう本当にお化粧もできない、髪も伸び放題になってる、そういう姿を、まあ僕が男性だからっていうこともあるのかもしれませんが、まあ牧師にそんな姿さらしたくない、見せたくないっていうふうに言って、もうお見舞い来ないでくれって言われたことがあります。で、それは、もうわかるような気がするんです。本当に自分の元気だった姿を見ていてもらいたい。自分が本当に、こう、にこやかに人に接することができた姿を見ていてもらいたい。痛みで顔を歪めているようなそういう姿を見てもらいたくない。というのは、なんか本当に私たちがね、何を恐れるかって言ったら、本当にその、病ゆえの痛みであるとか苦しみであるとかっていうこともそうなんだけども、そういう姿をこう、そのままに見せられない苦しみっていうのがあるんだと思うんですよね。で、イエス様は、そういうものも含めて、この十字架におかかりになりました。そして、最後そこで息引き取られたんです。で、しかし、そのイエス様が、蘇られた。復活された。だから、ここに、私たち、教会で聞く、その望みっていうものが、新しくされた。私たちには苦しみがある。世にあって辛いことがあるし、悲しいこともあるし、苦しいこともある。でもその先には復活があるんだ。もう一度生きるものとなるんだ。死で終わらない、十字架で終わらない、その先があるということを教会は信じて伝えてきました。あるいは教会に連なる者たちはそのことに本当に生きてきました。私たちの苦しみはこの苦しみで終わるものではない、その先がある。死に勝利されたイエス様の命に私たちは結ばれている。そのところに生きるということを私たちは信じるというのが教会の信仰の中心になりました。で、その時にもう一つこう知っておいていただきたいのはね、 この教会が今そういうふうにイエス様のことを信じたっていうふうに言うんですけれども、このことを信じるということはですね、私たちが信じたいからそうなるという話じゃないんですよね。これも聖書がもう繰り返し言っていることですし、まあ教会はそう信じているということなんですけれども、私たちが今お話ししたようなね、イエス様が十字架につけられ、しかしそこから蘇られたのだ。十字架の死から蘇られたのだということを、私たちがそのように信じたいと思って信じることができるということではないんです。ここに、だからもしかしたら世の中の他の信仰あるいは宗教との違いっていうことがあるのかもしれません。私たちがどれほどそういうふうな本当に復活の希望があるとか慰めがあるとかっていうようなね、教会で言うこと、ああいいなって思って、それ私も信じたいわって思っても、でもそれを知らされたからといって信じることができるものではないっていうこと、これ変な言い方ですけどね、そうなんだって言うんですよ。それは聖書の中に、今晩聞いているところも、そんな箇所の一つかなと思うんですけども、私たちがその信じたいから信じることができるっていうことではなくて、むしろその信仰っていうのは、そうやって神様を信じるというのは、あるいは神様がイエス様を蘇らせてくださった。その蘇らせてくださったその命に私たちは結ばれている。私たちもその希望に生きることができるっていうのは、それは私たちがそうできるようになったというよりは、神様がそうしてくださったんだ、神様がそうしてくださるんだっていうことをこそ教会は信じるというかね。じゃあどうしたらいいのっていう話でもあるんですけれども、まあでも神様がそうしてくださったっていう者たちが聖書の言葉を聞きながら、ああそうだって聞いてきたんですよね。で、今晩このまあ一つの出来事を聖書の御言葉に聞いている、ここには、アポロという人がいたんだっていうことなんですけども、このアポロという人、こういうふうに出てきます。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来たっていうふうですね。まあエフェソという、まあ、古代の町に、このアポロという人がやってきたんだっていうんですね。で、このアポロという人、どういう人であったかっていうと、ここに、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しい人だっていうふうに出てくるんです。で、これちょっと説明の言葉加えますと、これアレクサンドリアっていうのは、地中海に面したですね、アフリカ大陸のですね、エジプトって国がありますね、スフィンクスとかピラミッドでいう、その、一番北側にある町、なんですね。地中海に面した、エジプトの町なんです。で、この町は、地中海に面しているっていうことが一つのポイントだと思うんですけど、要するに、この海に面していたりするところっていうのは、その外からのね、情報っていうのが、こう、数多く入ってくるところでした。まあ、今なら私たちは、陸路以上に今私たちが情報なんて言ったらすぐインターネットとかって話になるのかもしれませんけども、まあ古代の社会のことですから、どういうふうにその世界のいろいろなニュースが入ってくるかっていうと、それはその、陸路よりはその海を渡っての方が早かったっていう場所もあるんです。それがこのアレクサンドリアっていうのはそういうところの一つ。ですから、このアレクサンドリアっていうのは、非常にその世界中の情報が入ってくるような街で、そしてそこには大きな図書館があったと言います。そして、そこで非常にこう、今でいうところの学校っていうのがね、このきちんと整備されていた。だから、ここっていう、このアレクサンドリアの街っていうのは、非常に教養豊かな文化に富んだ街だったというふうにこう言われています。で、このアレクサンドリアの街で、このアポロという人がそこに生まれたんだということですから、そこから何がわかるかっていうと、あ、この人賢い人なんだって、あ、この場合の賢いっていうのは、この世的なその高学歴というふうに言ったらいいでしょうか、今時ならね、あるいはインテリというふうな言い方がいいかもしれませんけれども、教養あふれる人だって。だからここで、このアポロという人について言われているのは、聖書に詳しいんだっていうことですね。 まあ私たちがこの手にしているこの聖書に詳しいっていうようなね、まあこの聖書のこれだけのこうパラパラ眺めれば、こんなに文字があってこんなのどうやって読んだらいいんだろうって私たちひるんでしまいますけれども、この聖書に詳しくいられるっていうのはよっぽどだから勉強してる人ってことですよ。で、さらにこの人について言われるのは、聖書に詳しいだけでなくて雄弁家だっていうんですね。なんて言ったらいいんですかね、弁論術とかね、そういうのが、まあ、日本であんまり、そういうのを学ぶ場所ってのはないのかもしれませんけども、そうやって、きちんと、こう、論理的に体系的に語ることができるというね、そういう話術っていうことを、きちんと学んだ人だったということを、まあ、この雄弁家というところにね、まあ、これは別にただのおしゃべりとかね、体言造語を吐くような、奇弁家だったっていう話ではありません。きちんと教養があり、その学びを、訓練を受けて語るものだったということなんです。で、この人が、その地中海をこう渡ってですね、ちょうどその海の反対側というふうに言ったらいいでしょうかね、北上して、そこにエフェソという町があるわけですけども、そこに来たんです。で、ここに来て、このアポロという人は、そこで、まあ、ここに、主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、まあ、正確に教えていたっていうふうに言われるんですね。で、これは、その、まあ、イエス様が、キリストなんだ。イエス様が救い主なんだって。ユダヤの人たちが、その聖書の民がずっと待ち望んでいた救い主は、イエスという人なんだっていうことを、この人は受け入れていた。聖書にこの記されている、聖書が予言している、やがて神様が与えてくださる救い主っていうのは、イエス様のことなんだっていうことをこの人は語っていたんだっていうんですね。で、ただですね、まあ、ここで、その、ま、熱心に語るっていうところもそうですし、さらに正確に教えていたっていうことでも、この人は確かに語っていた、確かにイエス様が救い主なんだっていうことを言ってたんですが、ただね、その時に、ヨハネの洗礼しか知らなかったっていうんです。これ何を言ってるかっていうと、要するに、このヨハネの洗礼っていうのは、まあ、ちょっと、細かい説明は、省略しますけれども、要するに、頑張って信じようっていう教えなんです。ね。信じることは頑張ることだって。信じることは、ね。まあ、神様を信じるっていうことは、本当に自分が良い人間にならなきゃいけないことだって。良い人間になれば神様のものとされる、神様を信じるに値する。そういうことをまあこの人は教えていた。で、例えば一般に世の中でいう信仰とかいうものの類は、多分そういうことを教えてるんだと思うんですね。いい人になりましょうって。真面目な人になりましょう。悪いことやめましょうって。ね。煩悩から自由になりましょうとかね。そんな風な言い方をするのかもしれません。で、それは確かにこの聖書の教えの中にもね、そういう部分はあります。そういうこと言ってます。けれども、それが本当に教会の伝えているメインなのかっていうことに、あれちょっと違うんじゃないのっていうことを思った人が、このプリスキラとアキラという、これ夫婦なんですけども、このプリスキラとアキラという夫婦が、これちょっと違うな。このアポロっていう人は、確かに、知恵も教養もあるし、知識も豊富だし、聖書のことも詳しい。でも、一番大事なところないんじゃないのっていうことを思ったようなんですね。だから、ここでこのプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明したって言った。もっと正確に、このもっとって、いうことですけれども、もう一つ大事なところをちゃんと聞いてほしいと思って、このプリスキラとアキラがこのアポロというね、雄弁家を非常に知恵と知識に富んだ人であるけれども、ちょっと違うなと思って、この人を招いて、そして神の道を説明したんだということです。で、ここで何を彼らが説明したか、このプリスキラとアキラが説明したかって、僕は何だったんだろうかって思うんですけども、このプリスキラとアキラというこの夫婦はですね、以前、パウロという人とずっと一緒にいたんですね。 で、パウロっていうのは、まあ今日のところにこのパウロ登場しないんですけども、パウロっていうのはイエス様が救い主だ。今日最初からお話ししていますように、イエス様がその十字架につけられたイエス様が、しかし復活なさって私たちと共におられるということを一生懸命語り、まあそのことをこそ語った人なんですね。だから僕が最初にお話ししたその十字架と復活にあるその神様の救い、あるいはイエス様がその十字架から復活されたというところに私たちの命の望みがある、そこに私たちは結ばれているんだということをはっきりと語ったのはそのパウロという人でした。だからパウロがこのあるところでね、こういうことも語っているんですけども、こんな言葉を言っていました。そうですね、神様は先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになった。で、神様はこの方を死者の中から復活させ、全ての人にそのことの確証をお与えになるのですということをね、まあそんなことでやっぱり復活ということをこのパウロという人は語っていたんですけども、このパウロとこのプリスキラとアキラって非常に仲が良かったというか、一緒に暮らしたんですね。で、これ一緒に暮らしていたっていうことは何だったかっていうと、要するに、まあそこで本当にある意味、まあ逆に言えば英才教育なのかもしれません。そのパウロから徹底してイエス様のことを聞いていたということです。で、僕はもうその今言ったね、その十字架と復活の話を、まあ聞いていただろうということも思うんですけども、僕はその生活の中で、一緒に生活を共にする中で、そのイエス様のことを聞くってどういうことだっただろうかっていう、思うときに、それはただ、そのイエス様が救い主だっていうね、教えを語っ、そこで語ったということだけじゃないと思うんです。そこで、このプリスキラとアキラが、パウロから聞いていたのは、そもそものパウロのイエス様との出会いっていうところから聞いたんじゃないかなって思うんです。で、このパウロという人は、もともと何であったかっていうと、この人はイエス様を信じる人たちを迫害していた人たちでした。イエス様を信じている人たちがいれば、そのところに駆けつけて、お前たちが信じているのは間違いだ。その信仰をすぐ捨てろっていうことを、その強要した人。そしてそれをでも捨てない人たちを縛り上げて、鞭で打ち、そして牢屋に引っ立てるなんていうことをしていたし、あるいは時には、そのイエス様を信じる人を殺すということに加担した人でした。でもそういう、このパウロに、その復活のイエス様が出会ってくださって、パウロに声をかけてくださって、そしてこのパウロをイエス様を伝えるものに変えるんです。すごいですよね、これね。イエス様を信じる者たちを攻撃していた者たちを今度はイエス様を伝える人に変えるって。なんでそんなことができるのかって。なんでそんなことが起こるのかって。一般の常識では誰も信じられません。実はこれはその当時の教会だって、そんなパウロが本当にイエス様を信じるようになったなんてのは、やっぱりね、パウロのそれまでの悪行三昧っていうか、そのパウロのね、激しさっていうものを知っていた教会の人たちは、やっぱりパウロが本当にイエス様を信じたなんてのは信じられないって。だからパウロはそうやって教会からも拒まれたっていう経験もあるんですけども、でもそういうね、そうやって自分が本当にイエス様を信じるのに値しないものなのに、でもイエス様は私をそのイエス様を信じるものとしてくださったし、その復活を信じるものとしてくださったし、その復活を伝えるものとまでしてくださった。イエス様ってすごいよねっていう話を、このね、プリスキラとアキラとの間でね、きっとしてたんだろうなって僕は思うんですよ。ね。そういう親しさの中で聞くものだからね。だから自分たちの努力の果てに、頑張ったら神様を信じることができるようになる、頑張ったらイエス様を信じることができるようになるっていうこととは違う。だってそのパウロがね、パウロは頑張りの果てにイエス様を信じたんじゃないんです。頑張っただけ教会を攻撃していたのがパウロでした。でもその頑張りによってではなくて、頑張っていたものはそれ全然あかんよ、 いうことをイエス様は教えてくださって信じるものとされたのがパウロでした。そういうパウロの言葉をこのプリスキラとアキラは身近に聞いていて、彼のことを見ていればね、あ、頑張って救われんじゃないよね。だからこのアポロという人がね、そのヨハネの洗礼しか知らなかったっていうところで、まあ、頑張って救われよう、神様にふさわしく正しく生きることで救われようっていうのは、それは違うよって思ったんですよ。それは救われた者が正しくなるっていうことはあるかもしれない。でもそのイエス様に救われるっていうのはそこじゃないよ。イエス様に救われるっていうのはただ神様が示してくださった、神様がここで生きていいんだっていうふうに差し出してくださった時にだけ、神様の方から包み込んでくださった時にだけ私たちは救われるんだよね。ということをここでアポロにこのプリスキラとアキラは伝えたんだろうなと思うんです。でね、僕はここに小さい言葉ですけれども、このプリスキラとアキラがこのアポロにそのイエス様信じるっていうのはねって伝えるときに、ここにね、彼を招いてってあるのがいいなって思うんですよ。ね。なんかどこかの会議の場で、討論の場で、お前の言ってることは違うみたいな言い方じゃないです。これ招いたってね。一緒に食事でもしない、まあ、そんな風なことがあったかどうか分かんないですけども、少なくともうちに招いたんだと思うんですよ。外でじゃない、お話ししましょう、あなたの信じてること聞かせて、で私たちの信じてることもお話しするから、もうそういうことだっただろうと思います。あなたの言ってること違うってね、面と向かって言われたって人は心閉ざすだけですからね。そういうことじゃない、むしろこの彼を招いてっていうところに、このね、アポロが本当に、ああ、それがイエス様信じることなんだ、改めて知らされる一つの鍵があると思うんです。この招かれるっていうことです。これ招くっていう言葉は、教会の中で大事にされている言葉の一つだと思います。まあ私たちが、まあお互いにそれぞれの家に招いてなんていう、そういうことでもあるかもしれませんけれども、そもそも私たちが今晩こうして礼拝を捧げるという時にね、私たちの側から言えば、この教会に来ました。礼拝というところに来ました。ね、私がやってきたんですっていうふうに言うんですけれども、でも教会では、この礼拝に神様が招いてくださいました。あるいはイエス様が招いてくださいましたって言うんです。イエス様が招いてくださって、ここで神様の恵みを、神様の愛を、神様の出来事を私たちに伝えてくださるんです。ということを私たちは受け止めています。だから教会っていうところは、招かれた者の集いなんです。ね。教会に集うっていう言い方もしますけれども、でも集ったものじゃないです。教会は、恵みにより集うものの恵みにより集められるということをね、言いますけれども、でもここは神様に集められ、イエス様に招かれたものの集いなんだ。で、そこで本当に親しく、その神様の言葉、あるいはイエス様ってのはね、イエス様がなしてくださったこと、その今も言いました、最初からお話ししています、本当にイエス様という方が私たちのために十字架におかかりになった。しかし、その私たちのために十字架におかかりになったその先に、イエス様は蘇ってくださったっていうことを、イエス様がお話ししてくださる。だから、今晩ね、こうやって僕がお話ししている、まあ、この教会の牧師が話をしているということではなくてね、ここに語らせてくださ、語っておられるのは、神様の言葉がここに語られている。神様がここに招いてくださり、神様が親しく私たちに語り聞かせてくださっていることなんだ。そういう風な中で、私たちは、ああ、神様のものとされているんだ。神様に生かされているんだ。イエス様の命に結ばれているんだ。そこに私たちは励まされ、勇気を与えられるんだ。そのイエス様と結ばれるところに本当に私たちは生きていけるんだ。そこにこそ私たちの信仰がある。いや、私たちの世界が新しくされているということがあるっていうね。だからこのプリスキラとアキラがこう、ま、ね、アポロを招いたっていうね。この招きの中に 私たちも入れられてあるっていうことをね、今晩覚えていただいたら良いかと思うんです。イエス様の救いの御業を信じましょうとかね、まあ聖書が伝えている、あるいは教会が教えている十字架と復活を信じましょうって、まあ教会はまあそういうふうに伝える、まあそこに私たちの命の望みがあり慰めがあるっていうことを教会は言うのですけども、でもそれはね、いきなり信じろって言ったって信じられることではありません。そもそもはさっきもね言いましたけども、どんな教養があったとしてもね、それを頭で信じようったって信じることができない。私たちが、これはもう一般のこととしたって、私たちが相手を信じようとするときには、私たちはその人の知性や言葉におけるその理解知識を私たちは聞いて、ああ信じようと、この人を信じようと思うなんていうことはあまりないと思います。むしろ私たちがお互いに人と人との関係でもね、誰かを信じようって思える瞬間、思えるその時っていうのは、それこそ心が通じ合った時っていう言い方を私たちもするんじゃないでしょうか。それはどうやったら伝わるのか、どうやったらその心が通じ合うということが起こるのか、それは相手に心を開いた時です。あるいは相手が私に心を開いてくださっている、くれているということが分かった時、あ、私はこの人信じようって思えるんじゃないでしょうか。だからその教会が伝えていることもね、こう信じなければあなたは救われませんなんていう、こう押し付けみたいな信仰じゃないです。あなたも救われてます。教会はそうやって、それこそ教会は心を開いている、イエス様が心を開いてくださっている、そこに招かれているんだ、そのことを私たちは信じ、そこに招かれている者の一人として私たちは今晩ある、そういう中で本当に、ああ私はイエス様の救いに預かっているんだ、イエス様の蘇りの命に結ばれているっていうことを信じていいんだ、そこから信仰っていうのは始まるんだっていうことですね。だから私たちが信じなければならないっていうところから教会の信仰は始まりません。むしろそう、イエス様が私たちを信じてくださっている、神様が私たちを信じて心を開いてくださっている、そこに私たちを招いてくださっている、そのことを知ったとき、私たちは、あ、ここを信じていこう、そういうふうに導かれるんだと思います。お祈りします。天の父なる神様、本当にあなたが心を開いてくださり、その御言葉を私たちに届けてくださいました。御言葉の一つ一つはあなたの招きの言葉でした。今晩ここに一人の姉妹が招かれたように、あなたが私たちを本当に招いてくださっている、その恵みの中にあることを感謝いたします。本当に私たちがそのあなたの中に親しく招かれて、そしてそこに安らぎと平安と与えられること、またイエス様の救いの恵みを知らされるがゆえに、そこに勇気を与えられること、励ましを与えられることを覚えて感謝いたします。どうぞ神様、ここにあなたとの親しい交わりが与えられますように、そしてその交わりの中に生きるものとされた、生きるものとされている、その招きの中に喜び歩んでいくことを得させてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。